それでは別件の学びの引用箇所をお読みいたします。2箇所ございます。はじめはマタイ伝の18章1節から3節、新約の32ページ。マタイ18章1節から3節をお読みいたします。その時弟子たちがイエスのところに来て言った。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。そこでイエスは小さい子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たれて言われた。まことにあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。もう一箇所がマルコの10章の13節から16節です。新約の79ページですね。13節から16節までお読みします。さてイエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり、憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。まことにあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。
今日のテーマは主イエス様と母親たち、違うテーマをつけてもいいかもしれない。正しい子供の教育の土台、正しい子供の教育の秘密とつけてもいいかもしれない。イエスは子供たちを抱き、体の上に手を置いて祝福されたとここで書かれています。どうしてイエス様がそれをすることができたかと言いますと、母親たちは子供をイエス様のところに連れていたからです。主に最も大切なのは家族の救いなのではないでしょうか。家族の人はまだ救われていないから、多くの人々は悩んでいます。一体どうしてなのでしょうか。おそらく未信者のせいよりも信者のせいなのではないかと考えられます。なぜならば聖書の中で、あなたの信じた通りになると約束されています。結局は我の人となかなか導かれなければ、やっぱり信ずる者の不信仰のゆえなのではないでしょうか。昨日の午後、ちょっとある病院まで来まして、前からしてる姉妹は末期がんでしょう、入院されています。子供3人いまして、下の子供は愛子ちゃん7歳、そして真中のかな子ちゃん中2歳、上の子は由美子中5歳なんです。姉妹の名前は南しふみ姉妹です。前からしてほしい、ご主人も何年前かちょっと忘れちゃったんですけど、ゆっくり待ちわったことがあるんですけど、ご主人の名前は吉信、の家族ぜひ覚えていてください。昨日見舞いに行った時、本当に姉妹は死にそうじゃないかと思っちゃったんですけど、もう元気そのもので、医者は すぐ手術されなければ長くても一月しか持てないと言われたんです。今からどういうふうになるかわからないけども、彼女よりもご主人の方がどうして見舞いに来たかすぐ分かったんです。 家内のためじゃなくて私のためでしょうと。まあ下の子いなかったんですけど、中高歳と中二歳の子もいましたし、まあ、ご主人もいましたし、まあ、みんな、まあ、お母様の前に、まあ、悔やがためて、まあ、祈って、もう全部イエス様に委ねますという、まあ、態度を取ることができたのです。やっぱりあの家族は一つだと感じてから嬉しかった。結局もうもしかすると家族を残さなくちゃいけないかもしれないけど、みんなイエス様に頼れば別に心配ないと姉妹ももちろん確信したのであります。まあ家族みんな導かれつくわらなければ結局全部中途半端なんです。本当の意味での証にもならないなのではないでしょうか。もちろん私たちは何もできませんけども、当地の母親たちのようなことできるじゃないかね。イエス様のところにまだ救われていない人々を連れていくことです。もちろん祈ることによって、救われていない人は我々のまま説教を歌って別に聞こうとしないよ。理解してもらいたい、まあ共に悩んでもらいたい気持ちがあるなのではないでしょうか。まあ今まで、今立吉兄弟のお読みになりました2箇所を見ると、まあ3つのことについて考えることができるじゃないかと思います。第1番目、母親はイエス様に何を望んだのでしょうか。第2番目、この幼子はイエス様に対して、まあ、いかなる権利を持っているのでしょうか。もう一つ3番目ですけど、この幼子たちはイエス様について私たちに何と言っているのでしょうか。第1番目、母親はイエス様に一体何を望んだのでしょうか。まあ、母親たちは最愛なる子供をイエス様の身元に連れてきました。母親たちはどういうわけか自分の子供にとってイエス様が必要なお方であることを知っていたのです。誰かによって勧められたからなのではない、まあ分かったんです。その子供たちとはもちろん別に病気ではなかったんです。したがって癒される必要はなかったのです。もう元気そのもの、まあ、健康でした。けどもこの子供たちはイエス様の、まあ、教えももちろん全然わからなかったんです。何にも理解することができなかったのです。けども母親たちはイエス様に子供たちを祝福していただきたい、本当の祝福に預からせていただきたいと願いました。まあ、彼女たちの願いは誠に問えたものでした。もしも全ての母親がそのような願いを持っていれば、今日のこの世界は変わるなのではないでしょうか。母親が信者でありながら毎日このようにイエス様に座っていただきたいという願いを持たなければ、その人の信仰は根本的に間違っているのです。そこには悪魔が勝利を収めてしまうのです。多くの母親がイエス様と子供たちとの出会いを妨げているなのではないでしょうか。それは本当に常しえに恐るべきことであるに違いない。良い学校に留学することであるとか、まあ、大きな会社に就職することであるとか、 まあ、美しい人と結婚するとかいうようなことは大したもんではない。子供はやっぱりイエス様に祝福してもらいたい、イエス様に頼ってもらいたい、そういう願いを持つ母親は大いに祝福されます。この間一人の、まあ、娘は、まあ、看護婦科に入ろうと思って、まあ、告発を受けて落ちた。もう祈りました。イエス様何を考えてるの、もう止めなさい、そうすれば与えられると約束されてるのに。けどもやっぱり祈り続けました。もう一箇所があったんです。けど初めからもう何をやっても不可能です、絶対に入らない、もう決まったんです。けど入っちゃった。まあ、あの母親も子供も圧倒されてしまった。夢にも思ったことがない。結局子供は自分でね、祈るようになれば、主に頼るようになれば、母親にとってもう最後の喜びなのではないでしょうか。まあ、イエス様と出会って親しい交わりを持ち、イエス様をよりよく知ることこそが大切なのではないでしょうか。まあ、いつもよくヘラクル、読む箇所とはテモテ第一の手紙の五章です。パウロの、まあ、書いた言葉です。まあ、どうして書いたかと言いますと、まあ、聖霊に導かれたからです。共通すべきことであったからです。そしてもちろん必要だったからです。376ページです。テモテ第一の手紙五章の八節です。もしも親族、ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって、不信者よりも悪いのです。大変な言葉じゃないでしょうか。宗教の影響を受けている人々の判断とは大体間違っています。ね、何が大切か。イエス様か、あなたの家族か。そして宗教の影響を受けている人々は大体やっぱりイエス様でしょと考えています。けどこの箇所を見ると違う、それ両方だよ。どっちかじゃないよ。親族、ことに自分の家族を顧みない人がもうダメとパウロははっきり書いたのです。まあ、当時そういう人々がいっぱいいったに違いない。そうでなければ書けなかったはずなんです。したがって母親が我が子のために毎日イエス様に祈らないことは、まあ、不信者以上に悪いことであるとパウロは書いたのです。救われていない家族のために毎日祈らないことは悲劇。その結果は他人に対するつまずきや妨げとなるばかりで何の益もありません。そればかりじゃなくて、その人自身の信仰ももちろん成長しなくなってしまうのです。まあ、当地の母親たちはイエス様に我が子を祝福してくださいと祈ったのです。どうしてこういうふうに願ったかと言いますと、イエス様は自分の子供を祝福することができると確信したからです。だから彼らは、彼女たちはイエス様の身元に行ったのです。我が子のために、そして自分の家族のために真剣に祈る者は誰でもイエス様の身元に来るのです。けども、ここで、まあ、注意しなければならないことは、彼女たちを迎える態度が、まあ、イエス様と弟子たちとでは全く違うものでした。弟子たちは、まあ、彼女たちが幼子たちを連れてくるのを見てたしなめたのです。弟子たちは どうして喜ばなかったかと言いますと、まあ会うことも泣いたでしょうし、やっぱりうるさかったかもしれないし、そしてまあそういう幼子を連れてきてもイエス様の言われることももちろん全然わからないから、従って無意味であろうと弟子たちは思ったのです。